ひばりクローをご覧の皆様、こんにちは。また、落語会やその他の方も見ていただいてありがとうございます。最近ですね、急に選挙があるようになりまして、しかもそれが衆議院議員選挙っていうことですから、一番大切な選挙ですね。それで、ここにいくら選挙があっても、投票がどうかということを少しお話をしてみたいと思うんですね。っていうのは、選挙はもう生まれた時から、我々生まれた時から子供の頃は選挙権ありませんが、それでも選挙って知ってますよね。で、ずっとありますから、あまりに当たり前で、ちょっと前はもう、衆議院議員選挙って一番大切な選挙ですけど、それにもあまりみんなが行かないと。それで、投票率が50%を切ると、いうことになりますね。で、自民党が300議席を取ったと言っても、国民の何パーセントが自民党に入れたかっつったら19%だなんていうのがあるわけですね。つまり国民の5分の1の人が自民党に投票すると、自民党が圧倒的多数になってしまうっていう、そういうへんてこな選挙なんですね。これは我々が頭に描いてる選挙と随分違いますね。つまり民主主義というのは、国民が政府を選ぶと。だからお殿様だとか、独裁者だとか、そういう人が政治するんじゃないから、日本は民主主義であって、ちゃんとした公平な選挙が行われれば、日本の政治っていうのはあらかた国民の希望通りだと、こういうことになりますね。それはそうなりますよ。だって、だいたい日曜日で時間も8時頃から夕方の6時頃までできるわけですからね。だからそれも事前投票って言いますか、選挙日にどうしても行けない人は、選挙日に行くのが一番いいんですよ。最近事前に行くのがいいんだなんていうことを言う人いますけど、やっぱり、選挙の時によく、誰に投票するかを考えて、そして、自分が希望する人に入れるっていうのが正しいんで、そういう意味では、投票に行ける人はですね、やっぱり、もう、本当は日本国民100%、誰もが、選挙に行くのがいいと思いますね。選挙に行くのはもちろん権利でありますから、選挙権というようなもんです。権利ですから、義務じゃありませんので、義務ではないんですが、しかし義務と考えた方がいいんですよね。っていうのは、私たちの日本っていうのは、例えば私、武田邦彦だけのものじゃないんですよね。で、親もいれば、親が一生懸命戦争で戦ってくれて、そして日本国を頑張った。それから我々の世代があり、それから我々には子供の世代があるわけですね。自分に子供がいるとかいないとか関係なく、ここで、このひばりクラブで、生みの親より育ての親って話をしましたが、人間の社会っていうのは、遺伝子が直接つながってるとかなんとかいう問題じゃないんですよね。そこで私たちは幸福を得るわけです。もちろん食料も得ますし、それからいろいろ新幹線があるとかね、電車にクーラーがついてるとか、そういうこと全部含めましてね、道路が舗装されてるから、車に泥を跳ねられないとか、全部含めまして、我々は、日本が立派な国であればあるほど、自分の人生も幸福であり、親も喜んでくれ、子供も幸福になるっていう、こういう関係ですので、決して、自分が選挙に行きたかったら行けばいいとかいうようなことではないわけです。で、この考え方が、一番僕は大切だと思うんですよ。日本人とはそういう感覚がきちっとあるんでね。我々は個人で自分が良ければいいっていうんじゃない。日本人全体が良くなれば、その結果として自分も良くなるっていうのがもう基本ですから。これで日本は有色人種の中で日本人だけがほぼ実質的に植民地にならなかったし、それから非常に発達して幸福な人生を送ってきたわけですね。日本人が今まで4万年の間幸福な人生を送ってきたのは、自分が良くなろうと思ってやってきたんじゃないからなんですね。ここで和をもって尊しとなしとかいろんなこと言ってきましたけど、まさにそれが我々の人生に幸福をもたらすわけですから、選挙ってのはまたそれの非常に重要ですね。日本人全員が心を一つにして、いい人を国会議員として選び、国会に送り、そして我々が親も自分も子供たちも幸福になるような日本を作ると。こういう筋がきちっとしてなきゃいけないと私は思うんですね。で、ここ第1回ですけども、第1回は、実はね、僕がこんなこと言おうと思ったのは、私が選挙にも参加しましたしね。その後いろいろ YouTube とかそういういろいろなもので、 政治とか経済とか国際とかそういう問題を話に連れてですね、私はね、多くの人とこういう話をするようになったわけですよ。昔は物理の問題だとか、環境問題とか、そういうまあ言ってみれば、科学の問題を話していたんですけども、政治経済とか社会とかいった問題を多く話すようになりますと、多くの方が錯覚していることがあるなっていうふうに思うんですね。で、今日はその錯覚の第一番なんですけども、政治ってね、ものすごく嘘が多いんです。ものすごく嘘が多いのはですね、どうしてかっていうと、政治ってのはですね、領収書も契約書も何にも政治家出さないんですよ。とても政治って面白いんですね。この世の中は、知り合い同士でも何か売り買いしたら領収書とか出したり、僕たちなんかタクシーに乗ったら領収書もらうんですよ、一応。税務署さんが言ったら僕が700円乗ったって言ってくださいね、なんて言ったってダメなんですよ。それから契約書もそうなんですね。ちょっとしたものを、例えば家の車庫を作ると。そしたらお金がかかりますね。そしたらその車庫を作る代金の契約書を作るんですよ。人間というのはよほど信用ができても、契約書とか領収書っていうのは必ず取り交わすわけですね。ところがね、政治家だからそれ違うんですよ。私は当選したらこれをやりますって言うでしょ。だから、例えば、党員になってください。党費を月に4000円払ってください。ところが当選したら全く違うと。そういうこといくらでもあるんですよ。僕はそれを現実に3年ぐらい前体験しましてね。びっくり仰天したんですよ。いや、そう言ったらね、武田邦彦は社会のこと全然知らないなと。社会は嘘つくのが当然だって言う人もいるんですよ。だけど僕は、社会がどんなに嘘つく人が多くても、私は社会は嘘つかないと。国会議員は嘘つかないと。選挙で言うことは嘘つかないと。考えて、日本で人生を送りたいんです。例えば嘘つく人が多くても、日本は誠実革命ですよ。誠実であるっていうこと、嘘つかないっていうこと、これが日本文明の根本ですからね。根本なんですよ、これが。だから日本人が幸福なんです。と思って国会議員に立候補しました。その時の政党の約束はどういう約束だったかっつったら、我々は党員が払う党費で活動し、他からはお金をもらいません。そして何をやろうかっつったら、みんなでやることを決めて、だから例えばどっかの労働組合の所属になるとかね、それから医師会みたいなところに参加して、その団体の利害をやるとか、そういう政党ではありません。我々は全く日本人の政党ですと。だから日本人の一般の人が、その人が例えばある会社に入ってても、まあ、なんか資格があって、なんか資格の薬剤師とかね、そういう協会に入ってても、それとは一応切り離してくださいと。やはり国会の選挙は国政選挙ですから、日本人全体を良くするように我々は頑張りますと。したがって、一人一人が、投票を払ってくださいと。それで、党首、党の一番トップも選び、その時暴動って言ってましたけど、まあ、言ってみれば理事会みたいなもんですね。そういった指導層も選び、そして公明正大に日本の政治をやっていきましょう。こう言って、応募をして、そして、やったんですよ。当然、選挙が終わったら、今までずっと月に4000円払ってくれた人を中心として、で、党が運営されると、もう、信じて疑わなかったですね。それに、騙される方が悪いなんて言うけど、僕は全然違います。僕は日本こそ、国政選挙なんかで騙すということ自身が、もう日本ではないっていう考えですね。中国に行ってくれと。中国はそうですよ。この前も現在中国は揉めてますけどね。日本の企業が中国に行きまして、中国人と合弁会社って言いますか、中国の会社と一緒に、で、しっかりした契約書を結んで、もちろん技術の会社でしたから、技術的な内容も、もちろんその技術の製品を作るわけですから、お互いに同じ会社作ってるのに、それで従業員も両方から出してるのに、秘密なんかお互いに作っちゃいけないわけですよ。ですから秘密を開示して、契約を結んで、さあやりましょうと言って、工場を作って、製品を作った。そして製品を売り出してみたら、売り出してから1ヶ月か2ヶ月か経った時に、実は中国製の全然自分たちと関係ない全く同じ製品が出回ったわけですよ。それで調べたらね、 約束をしてるのに、お互いに A さんと B さんが約束をして契約を結んでるのに、そんなの全部廃棄して、それで中国に闇の工場を作って、そこで作ると。それで売り出すと。それでね、これ中国人が全部そうかどうかわかんないんですけど、そういうケースが結構多いんですよ。まあ日本よりかもはるかに多いです。日本ではね、会社同士、ちゃんとした会社同士で、だから日本の会社ってのは100年も200年も続いてて、長い寿命の会社ってのは世界で日本が一番多いんですよ。長く続くってことはインチキをしないってことで嘘をつかないってことですね。それで長い、まあ三井とか三菱なんかを中心とした、もう江戸時代からなんていうね、ところ中小企業ではもう何年も何年もやってますと。私の会社は嘘は一回つけません。一回もつけません。っていう会社が日本に多いんです。私も人生の全般はサラリーマンでしたけど。もうそんなことね、他の会社と約束を結んで、まさか契約書を結んだようなことに違反するってことはもう全く許されませんでした。それでももっと違いまして、口約束でも会社員と会社員ですよ。役員同士じゃなくて、会社員と会社員同士でも、口約束でも、飲む席でも約束したら、そんなの破ったらね、もう会社退社させられるって感じなんですよ。ええ。ところが、今の国会はそうじゃないんです、国会議員は。選挙中にこうやりますっつって、党員からお金を取り、国民に呼びかけて票をいただいて、それで当選者出す。当選者が出したら今まで約束した、演説で約束したこと全く守らない。もう全く逆という人が多いんですね。それは自民党にも多いんですけど、まあ、私が所属した参政党もほとんどそうです。だから、そんなことだったら何のために選挙やってるかわかんないわけ。ここで冒頭でね、選挙があるから、選挙をやっぱりやるってことが日本を良くするんだ。民主主義を良くするんだっていうか、それは選挙自体が政治でなくちゃダメなの当たり前ですよね。選挙自体が嘘で、僕ら国民が真面目に選挙行ったって無駄ですよ。行かない方がいいんです。だからまあ自民党のお金の問題だとかね、参政党の嘘の問題だとか、こういった問題はですね、これ全然批判していいんですよ。時々僕が参政党批判したって文句言う人いるんですけど、全然そんなことありませんよ。国政政党を批判するのは、憲法が保障する言論の自由の中心中の中心ですからね。それは、それは当たり前のことで、言論の自由の一番大切なのは、やっぱり政治的な言論の自由なんですよ。まあ昔ね、なんか自由に発言できなかったから戦争になっちゃったとか、ひどい目に遭った人が出たと。私は会になりたい。これを言いたいけど、これを言ったら、官憲に逮捕されちゃう。そういう、まあ日本も一部歴史があったんですよ。そういうのを反省して、今言論の自由っていうのが非常に重く考えられているわけです。で、特に言論自由は、まあ政治的な言論の自由が一番大切ですね。まあそれから僕の分野ですと学問の自由ですよ。自分がこれをやるべきだと思った学問っていうのは、学者がその学問をやる自由があるっていうことなんですね。ですから、まあこういった自由っていうのは、我々が幸福な国に生活するためにどうしても必要な自由なんです。だから私たちが、特に国政政党なんかをね、大っぴらに批判するのが大切なんです。陰で言っちゃいけないんです。言論の自由とか表現の自由っていう問題はですね、表に出てこそ表現の自由ですからね。ですから、私も、現在の政党ですね、きちっとした補助金、というか税金ももらって活動している政党は、きちっと論理的に、恨みとか、つらみとか、変な噂とか、嘘とかじゃなくてね、正面からきちっと批判をしていこうというふうに思います。もし、この私が批判しているというんで、意義がある人は、コメントにぜひ、書いてください。国民は政党を批判してはいけないんだと。私はこれこれこういう事情でそう思ってるんだ。言論の自由なんていらないと。まずは憲法を改正して言論の自由をなくすべきだと。まあこういう意見を書いてください。一番いけないのが、こういった民主主義でね。民主主義で一番いけないのは、陰で言うってことなんですよ。表で言わないっていうことなんですね。ですから、まあ今日は聞きましたけど、政治家が、特に政治が言論の自由が大切なのは、領収書も契約書も出しませんから。ということは自由な批判において常にガラス張りの政治をしなければいけない。したがって、今度の選挙ではまず第一に嘘をつかない人。当たり前ですね。嘘をついたことのある人は を投票してはいけないと、私はそう思います。